もしもし。
Hi, how are you?
週末国際電話。
アメリカと日本に住む30代女子のキャリア、子育て、プライベートのリアル。
日々のハイライト、葛藤、悩みなどをセキララに電話をする感覚で話すポッドキャストです。もしもし。
Hey, how are you?
Doing good, how's it going?
Doing good. It's kind of warm weather today. ていうかさ、アミ、転職活動したんでしょ？
そうそうそうそう、そうなんだよ。
それについて教えてよ。
うん、もちろん。なんか聞きたいことある？日本の転職。ね、
なんか、まあ、てかそもそもさ、その出産して育休取らずにっていうのがまずすごいこう衝撃だし、
うん、
その実際に転職活動をしようと思った、なんだろう、いつからしようと思ったのかとか、実際にいつからし始めたのか、
うん、なんか過去のさエピソードとかでも話してるけど、やっぱ転職って常にこう頭の片隅にはあるワードというか、うん、あるコンセプトというか、まあ、あって、なんか常新しいオポチュニティが来て、まあ、すごく魅力的、自分が成長できるようなオポチュニティが来れば転職っていうのは全然オプションとして取り得るなっていうのは、そう、私の中でずっとあり続けてきてて、で、まあ前の会社にいたのも本当インターンから始めてるから、それ含めると6年ぐらいいたっていうのもあるし、あと自分のライフステージが変わるっていう、ちょうど30になる年だったから、それも考えた時に、こう今後どういったキャリアを形成していきたいのかなとか、どういう職業で働きたいかなみたいなのを、やっぱ妊娠中ってこう産む前はねすごい時間もあったっていうことで、自分の中でこう、なんだろう、悶々と考えてた時期っていうのもあって、まあ一旦転職活動をしてみようかなっていうふうに思ったっていうのは、まあ、そんな感じかな。
いやでもさ、普通に産後8週間で仕事に復帰してプラス子育てするのだけでも大変なのに、
うん、
やっぱ転職活動ってすごいエネルギー必要じゃん。その普段の生活の9 to 5ではしないことをアディショナルでしなきゃいけないから、それだけでかなりストレスというかエネルギーも使うのに、ほんとすごいね。
そうだね、やっぱ時間見つけてっていうところとか、まあ、私の場合は夫が今育休取ってくれてるので、日中は本当は基本的に夫が娘を見てくれてるっていうのがあって、
なるほど、
まあ、その分その自分の仕事にフォーカスできたりとか、っていうのはあったから、本当に環境としてはめちゃめちゃ恵まれてたと思う。
いや本当ね、アミの旦那さん、私は1回しか会ったことないんだけど、
いや2回、あ、2回会ってない、
1回、
あ、そうか、今回会わなかったんだ。
そうそう、いやマジ素敵だよね、本当に。
もう本当ね、頭上がらないよね。
まあでも、いやだから、でもさ、多分私もアミとそう話したけど、そういう人を選んでるのは私たちだからね、やっぱり。
まあそうだね、
こんな、なんていうの、私も多分ジェフもすごいやってくれるし、カジタコももちろんやってくれるから、うん、そうじゃないと多分こう結婚っていう風に話も進まなかったと思うし、正直、
ね、それはすごいあると思う。でもやっぱ子供が生まれるっていうのはまたフェーズが違うというかさ、うちももともと夫の方が料理とかは好きだし、まあ、うまいしっていうので、ご飯とかは全然作ってくれたりしてたけど、やっぱ子供が生まれてからその子育てとか、まあ、ある意味その自分のキャリアを一旦ストップして子育てに注力するみたいな、なんかそれについてもやっぱすごい、どっちが取るとかどうするかっていうのを話し合って、
うん、
でもその話し合って中で、まあ私は戻りたいと、で彼は彼で、じゃあ子育てに自分するよって言ってくれて、うん、なんか本当に、
いや本当すごいわ。
そうそうなの。
だって自分でもやっぱ1年育休とか怖くて取れないもん、正直。それでさ、やっぱキャリアが遅れちゃうというか、なんかもちろんそういう話を日本人の友達とかにすると、いや、ね、子供とちっちゃい時しか一緒にいれないしみたいなこと言われるけど、うん、正直ちょっと怖いかな、キャリア的に。
そう、でも多分うちの夫はやっぱりその彼女との時間っていうのをすごく大切に思っているっていうので、だからといってじゃあ私は思ってないかって言ったらそうではないんだけど、
もちろんもちろん、
そう、でもすごくその対等にみたいな意味では、私9ヶ月身ごもってたし、で産んだ後は自分ができることはやりたいっていうふうに思ってくれて、その中でもちろん今も私しかできないこととかっていうのはあるから、それはそれでやってるけど、とは言っても彼にできることもたくさんあって、ほぼほぼできるから、もう90何パーセント以上、
ね、
お父さんでもできるようなことだから、だからそう、そこは率先してやってくれてるし、なんか子育てがすごく好きみたいで、本当にもう
良かった
なって思う
ね、はい、そうね、子育てというか育休はそんな感じなんだけど、そのさっきさ、その育休じゃなくて産休中にもアプライしてたっていう話はしてたけど、私はアメリカでは直接その企業にアプライをするんだけど、日本ってどうなの？
日本はいくつか多分方法あって、私が使ってない方法ももしかしたらあるのかもしれないけど、直接アプライするパターンと、あとはエージェントをかますパターン、エージェントを間に入れてやるパターンっていうのがあって、実は私今回その2つ両方やりましたと。
はいはい。
っていうのは1つ、1社なんだけど、それはそこで働いてる知り合いがいたからリファーラルみたいな形、アメリカでもあると思うんだけど紹介、っていう形で、私をその子が紹介してくれて、で私はその会社の人事の人と直接やり取りして、日程いつ面接受けますとか、面接通過しましたよみたいな連絡は直接その会社の人からもらってたっていうパターンが、多分さけが過去に話してたパターンと同じやつで、あともう一つエージェントを通すっていうのもやってて、でそこはもう本当にエージェントとしか話さない、決まるまではエージェントしか話さなくて、でエージェントは別にその会社と私が応募する会社の人とかではなくて、もうエージェント会社の人で、だから仲介の人で、
面接は会社の人とするんでしょ？
もちろん。でもそのスケジューリングとか、例えばサラリー、給料のネゴシエーションとかも全部そこの、その人がやるみたいな。
へー、
っていうので何社か受けてた。そっちの方がマジョリティ、受けてた会社のマジョリティではあるんだけど、エージェントと、例えば A 社、B 社、C 社と、ごめん。
いいよ、どうぞ。
エージェントが一人いて、そのエージェントが A 社、B 社、C 社、D 社の、なんかこういうポジションがあるから応募してみませんかっていう紹介してくれて、私がじゃあ、ここじゃあ受けますって言ったら、エージェントはその A 社の人事とこう連絡取って、連絡取って、じゃあ、面接します、この日程をこの受けてる人に提示してくださいって言われたのを、私のところにエージェントが連絡してきて、この日程出てますが、どこかいいですかみたいなのを やるから、もう私は本当、エージェントと連絡を取ればよくて。5社受けようが100社受けようが、もうそのエージェントとのやり取りだけで済むっていう感じ。
へえ、じゃあ結構楽だね。その自分のレジュメをもう、勝手にじゃないけど、そのエージェントの人がこう、その会社にアプライしてくれるっていう感じ。
そうそうそうそう。で、お金は私からエージェントに払うことはなくて、私がじゃあ受かりました、エージェントを経由して C 社に受かりました、で C 社にじゃあ就職するって決めました、でそしたらその C 社で私の給料がの、何割かをその会社からエージェントに支払うっていう形なので、私側でその特別なんかお金が発生するとか、ない。
なるほど。じゃあその一個前のエピソードでその業界側はあんまり変わってないみたいな話をしたけど、何業界に絞って転職活動してたんでしたっけ？
もともといたのが製薬とか、薬系 の業界だったので、でまあ私のそのバックグラウンド的にもやっぱりその人の健康とか、まああのまあ、医学に関わる仕事をしたいなっていう思いはもうずっとあって、そこがまあ多分私のその仕事に対しての軸の一つであって、うん、なのであのそういうことに関われる職業っていうところでまず絞ったのね。まあそうすると製薬会社とか、あとはまあコンサルとか、コンサルでその領域を見るとかね、
はいはい、
とかあとまあ病院に入るとかも選択肢にもしかしたらありえるんだろうけど、うん、まあ今後のその自分の長い目で見た時のキャリアっていうのを考えると、まあ、製薬会社かコンサルかなっていうところで絞りました、
うん、なるほど。そのさあ、まあ、アミ英語も使えるし、そういったその環境的には選択肢は絞ったりしてたの？
あ、もちろん英語使える環境っていうのはあの結構マストで、あの、うんうん、止めでもう英語一切使えませんみたいなところはもう最初からな選択肢になかったし、
なるほど、
うん、っていうので、でまあやっぱ子供が生まれたてっていうので、じゃあすぐその別の国に行ってあの働けるかって言ったら、ちょっとそれは今の段階ではあの今は厳しいなっていうのもあって、
うんうん、
まあ日本、まああの基本日本の東京ベースで働けるところっていうのはあのあったかな、条件として自分の中で。
なるほど。じゃあそのいくつかインタビュープロセスがあった中で今の職場に決めた理由は何だったんですか？
やっぱり働き方とか働く仕事の内容とかっていうのはすごくあって、まあ業界は実は変わったの。製薬系じゃなくて今はコンサルになってるから業界としては変わったんだけど、そのコンサルの中でも見る領域っていうのはヘルスケアとかライフサイエンスっていうところで変わってない、
うん、
いくんだけど、だからまあ そことかあと、まあ、そういった意味でその仕事の内容とか、あとやっぱ、うんうん、コンサルに入るとその幅広く業界を見れるとかっていうのはあるかなっていうのを思ってて、まあ、そこが一つコンサルに行った理由だし、あとまあ、 あのこれ結構生々しい話だけど普通に給料のところも私の中ではすごく重要だったので、
まあ
まあ、給料がいい業界っていうと、まあ、日本では、まあ、コンサル業界ってその点はいい、
うん、
まあ、激務だけどいいっていうので、まあ、そこも魅力的だったし、あとはフレキシブルに働ける、正直ね、うん、今マジで忙しいけど、うん、ちょっとねここで言えないぐらい働く時間長いの、
はい、
だけどあのそのフレキシブルだから、もちろんそのミーティング、社内のミーティングとかクライアントミーティングが入ってる時間はフレキシブルじゃないんだけども、例えば子供が、あの病気になりましたとかで2時から3時の間ちょっと対応しなきゃいけないとか、夜ご飯の時間とお風呂入れて寝かせるまでの6時から8時の間はちょっと仕事できませんみたいなのも、まあ、事前に共有してれば全然 OK だしっていうところで、まあ、そのフレキシブルに時間にあまり縛られずに働けるっていうところはかなりこう重要視して見てた点かなって思う。
まあ、かなりあの大手のコンサルに行ったじゃないですか。
そうですね。
あのでもしかもあれだよね、いくつか選択肢があったんだっけ。
そうそうそう、まあ、あの最終的に2つ選択肢まで絞って、うんうん、でまあそっちのどっちにするかって、まあ、両方ともコンサルだったんだけど、
うん、何が違った、何が決め手だったんですか。
やっぱり内容かな。なんかもう一つの方はあんまヘルスケアフォーカスというよりは新しい技術にフォーカスみたいなところで、もちろんヘルスケアの要素はあるんだけど、あの、うん、今のところほどヘルスケアっていう感じではなかったっていうので、うん、まあ自分の中でその医療の領域に特化していきたいって考えた時に、やっぱり今の入った会社の方がそこはなんか極められるなっていう感覚があったので、うん、
実際にどんなコンサルをするんですか？
例えばなんかとある会社が新しい薬を開発したとか、まあ、新しい技術があります、はい、でそれをこの国に持っていきたいけどこの国の市場環境ってどうなってるんですかみたいなのをこう調べたりとか。
あ、なるほど。
あとはまあコンサルって言っても結構 M&A ってわかる、
はいはい、
買収とか、 なんかそういうところの買収する先がそもそも買収して大丈夫なビジネスなのかっていうのを調べるようなデューデリジェンスっていうプロセスがあって、うん、それをやったりとかっていうのもあって、まあ、入ってまだ2ヶ月3ヶ月目なんですが、まあ、かなり、まあ、2つのプロジェクト今やってて、なんかそういった形でデューデリジェンスをやったりとか、それは前の会社でもやってたんだけど、そういうのをやったりとか、あとはその市場を調べたりとか、まあ、それもその医療系、例えばなんか循環器領域、心臓病の市場とか、コロナの市場とか、なんかそういう感じで、はい、医療の市場を調べるとかっていうのをやったりしてます。
なんかほんとさ、そう考えるとさ、大学とか大学院めっちゃ生物学とかそっち系だったじゃん、
うん、
もう今かなりビジネスだよね。
そう、でもやっぱその知識があるからこそ、こう技術の話をされても、え、なんかゼロベースじゃなくて結構早い段階から理解しできるし、
はいはい、
でやっぱりその市場を調べるっていうところでお医者さんとインタビューとかしたりするんだけど、その時もやっぱり医療の知識があるから、なんか、まあ、向こうもそれを分かってくれて、こう話が円滑に進むとかあるので、すごくプラスにはなってる。
でもみんなさ、そういった生物学とか医療のバックグラウンドがある人ばっかりじゃないでしょ。ビジネス系の人も多いんじゃない、
う
ん、
おい全然 文系の人半分ってか、多分半分以上が文系の人だと思うから、そういった意味ではまあ面白い環境で働いてるなと思う、
ね、うん、実際に働いて、さっきめっちゃ激務って言ってたけど、うん、どうですか2ヶ月だけど。いや、もう
本当に激務すぎて、もう多分本当にね、時間は正直言えないぐらいなんだけど、
うん、
忙しく働いてるけど、まあ、それはそれで正直大変な面もあるけど、なんか働いてるなっていう実感もあって、うん、なんかそういうのはちょっと自分の中で求めてた部分もっていうのもあるから、
そっか、
なんか、うん、ただただ辛いわけではない、辛いけど、まあ、楽しさも感じつつっていう感じだから、
うん、
まあ、できるか やっていけそうだなっていうのは
感覚としてある。でもさ、そんな激務だったらさ、その子供との時間とかも全くない？
いや、それはなくて、やっぱそれはもう自分として作るようにはしてるから、あの夜のその彼女が寝るまでの時間とか、ご飯食べる時間から寝るまでの時間はなるべく本当にあの外部とのミーティングがある以外は、
うんうん、もう
一旦オフにして家のことをやるようにしてたりとか。
なるほど。
あと週末はもうずっと付きっきりだし。
そうね、そうね、
うん、
へえ。いやー、すごいですね、バリバリ本当に。まあでも無事転職活動もそう思うと、じゃあそこまで2ヶ月ぐらい、
うん、
かかったのは。
そう、結構早いよね。でもやっぱその中でもそうだね、うん、その かなり短期戦だと思うし、でもやっぱ受かったけど、最終的に2つまで絞って受かったけど落ちたところも全然あるし、
う
ん、
ま
あ、なんかそれは多分転職活動してる人みんなに通ずることと思うけど、やっぱリジェクション、うん、あなたいらないですって言われてるのはちょっと辛い、メンタル的に来るなっていうのはすごく感じて、だからそのバランス、なんかこう子育てっててんやわんやしてる日々で、仕事もしつつこの転職活動してリジェクション受けるみたいなの時のメンタルバランスの維持っていうのは自分の中ではちょっと大変だったなっていうのは思う。
いや、ほんとそうなんだよね。結構そこが大きくって、まあ期待しないように結構あのこうエクスペクテーション下げてるつもりだけど、やっぱリジェクションもらった時のこの落ち込む感じで、すごくあのやっぱ経験した人には分かることだと思うんだけど、
うん、
うん、まあでもそれをこう得てね、いろいろこうあの出産してって、すごくこう体型が戻るだけでも大変なのに、それプラス仕事復帰して転職してって、本当にこうパワフルだなって見てて思います。
いや、自分でも正直それは思う。
ね、まあでも今回ざっとこの転職活動について聞けたけど、また今後もね、いろいろ、まあまだ働いて2ヶ月だから、これからもいろいろあると思うから、う、ね、ぜひキャッチアップというかアップデートお願いします。
うん、ぜひぜひ。
はい、じゃあ今週もありがとう。
ありがとう、来週も頑張りましょう。
はい、またね、バイ
バイ。
Thank you for listening to our 週末国際電話。Have a great rest of the weekend!
来週も頑張りましょう。